としづらいのになってるのに、移行でも始まったようでなんですが、あまり人数が多くなる自主進歩ではないと思いますので、よろしければどうぞ、周りをいらっしゃってください。少ない人数で話し合いながらできればと思っております。どうした方がいいですかね。閉めちゃうと入りにくくなっちゃいますかしら。もうしばらく開けておきます。こっちから頑張って起きなさいよ。頑張ってください。では、そろそろ時間ですので、説明させてください。自主シンポジウムということで、学びの科学の現在というタイトルをつけて、私とあと少し、もう少しこの分野の本当の支えかなって、ちょっと私も少し取り過ぎてるところがありまして、中原さん、村山さんという、新進気鋭のところ、新進ではないのかね、もうね、気鋭のところに来てもらいまして、何をやりたいかっていうのと、学びの特にその認知的なプロセスというものも大事に考えながら、本当に人が、ものが分かっていく過程、人を賢くするための学びの場の作り方というようなものが、今私たちが分かっている認知的ないろいろな研究の成果、それと特に今までの教室の中では十分に使いこなせてきたわけではない新しいタイプのテクノロジーというものを使って、もう一回人の学びを支援するということを考え直してみられるだろうかということについて、今回1回目なんですけれども、少し何か時間をかけてこの分野というのを基礎作りをしてみたいということを考えて、1回目のシンポジウムを考えてみます。突然そういうことを思いついたという、勝手に思いついたっていうんだと、かえってその方が素晴らしいことなのかもしれないんですけど、やっぱりそうではなくて、アメリカの中でのその動きというのをちらちら見ていますと、テクノロジーを入れて、特にその教師が教えるというよりは、学習者自体が自分たちで知識を作っていくのだというタイプの学びについて、ある種のその学問グループ、研究者グループを作って、学会をやってみようとか、あるいは、一つのそういう研究者集団としての学会を立ち上げようというような動きが、あります。その人たちが、名前がまだはっきりしないというところなんですけれども、だんだん自分たちのことを、ラーニングサイエンティストというふうに呼ぶようになってきている。流れを見てますと、2つぐらいの学会って言って、この教室の中では大きな学習したものというよりは、自分たちが好きな人たちが集まって、で、何かやろうというので集まったタイプのもので、歴史的にはこの下の方にあります、ICLS というインターナショナルカンファレンス・オブ・ラーニング・サイエンスというのが、一番最初、私人数がどのくらいだったかよくわからないんですけれども、ノースウェスタン大学のそのラーニングサイエンスのセンターというところを中心に、その頃ここに、それまでは人工知能なんかで大きな名前だったロジャー・シャンクという人がいたんですけど、その人が、ラーニング関係のことをやり始めたのを契機に、ここで1回目の、どれかインターナショナルと呼んでたんですけど、インターナショナルカンファレンス・オブ・ラーニング・サイエンスというのが集まりがありまして、で、それがどうなったかなと思ってましたら、96年に2回目、この時はだから1回も何もないんですね。とにかく、そういうのやりまして、集まりがあったものが、96年に2回目というのがあって、これもノースウェスタンでした。で、それが、96年がある意味、今では、これが完全なその追加者で、96年が一致のスタートです。で、ちょうどその頃、実はこれより前に80年代の中間頃に、コンピューターを人が個人の仕事のために使うだけではなくて、たくさんの人たちの協調的な仕事のために使う、そういう研究分野として、コンピューターサポーテッドコラボラティブワークっていう CSCL、CSCW っていう学会が86年から始まってるんですけど、その86年のこのワークの人たちが、ワークの場所でコンピューターを入れてみんなが一緒に仕事していくためには、そのために新しい学びが必要だよね、という、話が起きてきて、でそこからの一種のその、まあ、スピンオフのような形で、95年にコンピューターサポートフォアコラボラティブラーニングっていうグループが、それが CSCL です。で、これが一番最初にインディアナ大学で起きる。これちょうど結局、それが定義に多分なっています。で、この CSCL の方が、コンピューターを使って新しい学びをの場を作っていくっていう教育デザイン。そのために人が講義を受けてですね、その受け身的に一人で理解するんじゃなくて、自分たちで協調的にものをやる、ものを自分たちで考えながら自分の考えを作っていく。そのためのコンピューターの使い方の話の学会を、毎年は多いだろうから、2年に1回ずつ会議をやろうということにここで決めるんですね。で、インディアナ、トロント、スタンフォード、で、これが、02になってますけど、結局来年に流れ込んでしまって、今度7月にボルダーでやるのが、02ということになりますけれども、で、この、チームが出来上がってきたのに、ちょうどこの1回だけやった、ダーニングサイエンスっていう名前を元から持っていたグループの人たちが、じゃあ自分たちは間の年々にやりましょう。ということで、この時にもう一回、ノースウェスタンでもう一回やって、ここで、あれ、これどこだったかな、ここでミシガンでやって、これを今度、セントシアトルで、またやるということになっています。で、この動きが、こちらが、95年の時は、まあ、本当に、そういうことやってますという人たちの、かなり特殊なというか、まあ、本当にそういうことやってた人たちが、そういう発表できる場所があったのね、というので集まって、で、91年の時はちょっと、人数少なかったんですけど、99年になってかなり、たくさんの人たちが集まってきて、で、ここの場の中で、いわゆるコンピューターを使って、何か新しいことをっていう人たちだけではなくて、それまでの、教育の中で、教師が教えるだけではなくて、例えばその反学習的な動きであるとか、あるいはその子供たち自体に物を作らせる過程を通して、ね、その子供に物を理解させていくであるとか、少し形の変わった教育というものを、志していた人たちがここに集まってくるというような形になって、99年の時の学会の時は、少し裏でオーガナイズに手伝ってたんですけども、こういう学会っていうのがあるっていうことを知らなかった。自分たちが今まで現場で努力をしていたことっていうのが、こういうところで新しく、形が、つけられていくというふうに期待をしているというような感想を持つ方たちが多かったです。で、それを受けて、多分、今度のボーダーのこの学会なんですけれども、インターナショナルカンファレンスのソサイティオブラーニングサイエンスっていうのを立ち上げようというような、動きになっています。大体学会を作るための準備が整って、ここで、作りましょうということになって、ここで多分来年10月ぐらいの、シアトルのところで支えていくものが出来上がるというような形になっているんだと思います。で、そういう意味でそのラーニングサイエンティスという動きが、アメリカでもかなり形を成すようになってきている。で、ここにどういう人たちがいて何をやっているのかっていいますと、必ずしも教育心理学とか教育研究っていうのをそのベースにやっていた人たちが集まってるわけじゃないんですね。今までそういう仕事をしていた人が新しい仕事をしようってんでここへ集まってきたというよりは、例えば先ほどのこの CSCL の流れで言いますと、コンピューターが使える一つの教室の子どもたちと他の教室の子どもたちとその議論を簡単にさせられるという枠っていうのができてきた。で、そうしたら、そういう新しい環境っていうのを、使って何か面白いことできないかなって考えているうちに、これは子供にとって 新しいものを発見して自分で考えて自分の理解を深めていくための面白い環境になるんじゃないかということに気がついて、で自分たちもその、で教育やってらっしゃるし、その人で理科についての授業を作りたいとすると理科の専門家の人たちっていうのを集めて、でその技術の開発ができる人、認知系の学びっていうのはどういうものだろうということは、問題解決ってどういうプロセスだろうということを考えてたような人たち、それと理科の、専門家、それと現場の先生なんていうのをこうみんなでチームを作って、じゃあ新しいことをやってみようかというような、感じの人たちが、かなりメインになって仕事をしている。だからむしろこれをその権者的に引っ張っている人たちっていうのは、教育のことを教育の現場に属して教育心理学的なものを考えていた人たちというよりは、そもそも人が、情報を集めるっていうのはどういう認知プロセスであろうかとか、問題を解く過程っていうのはどういう認知プロセスであろうかっていうようなことを考えていた人たちというのが、中心になっている部分があります。実際に認知科学会に少し前だといたような人たちとか、人工知能学会の中にいたような人たちというのが、この分野に入ってきていると思います。そして、私が見ていてその学びの科学、これ日本だとだんだん学習科学っていうふうに訳す方たちがまた独自に出てきてて、そっちの方が自分の言葉かもしれない、こう学びをして学びっていうのはちょっとやっぱり匂いのある言葉ですので、まあ学習科学っていう方がいいのかもしれませんけれども、私がなんかたまたまずっと学びの科学って言ってきたもんですから、今日も学びの科学になっています。で学びの科学というものを一つ、もしそういう新しいグループができるんだとすれば、その新しいグループを特徴づけるものが何なのかっていうと、学びのプロセスについて、で何が分かっている人がだんだんどうなっていくのかという、そのプロセスについて、かなり認知的な分析というのを入れていくというところに、今までよりもそうであるというところに一つ特徴があるような気がします。でそれからその、実際にその認知的な分析をするというだけではなくて、こういう学びの場を作って教えてみたらここまでいったでしょというそれでの研究成果っていうのを出していく、A という教え方と B という教え方を比べてみたらどうだったか、A をやってみて A をやらないグループと比較してみたらどうだったっていうところを抑えるというよりは、とにかく A という教え方をしてみたらうまくいきそうなので、それで教えてみたら成果が上がる、でそのためには、こういう支援システムが必要だったっていうことを、そちらの方をむしろ売り物にしていくという傾向が今のところあるような気がします。で実際やっていることはこういうタイプの認知分析の研究であったり、支援システムをこうやったらこういう成果が上がりましたというタイプ の発表が先ほどの学会なんかを見ていると、多いかなという気がするんですが、全体として今私たちがこういうことができたら面白いんじゃないかなと思っていることっていうのは、ある意味今まで私たちも大学で教えてきますし、学校の先生たちっていうのが小学校中学校高校というところで自分の教えたものっていうのを教えてきているっていう、その膨大なデータをもう一回見直してみる、そこの中で本当にその学習者っていう立場に私たちが何を学んでいたんだろう、人っていうのはどういうプロセスを経て本当に物が分かっていったり、何か新しいことができるようになったりするその学びのプロセスっていうのはどんなもので、でその学びの質を上げるために認知研究っていうのはどんな理論が作れるんだろうかということをもう一回考え直すみたい。でこういうことをやりたいっていうのをその裏には、本当に私たちっていうのはちゃんと今まで物を教えてきたんだろうかっていうのを教授の側から考えるんですね。学校って組織の中で、何かを教えたことになって、で試験をやるという試験を点数を取るという人たちが出て、で中学卒業した人は高校に行き、高校卒業した人は大学に行き、大学で4年間いろんな単位を取った人は卒論なるものを書いて卒業するというシステムがあったんですけど、 そこの中で本当に一体何が教えられ、何が学ばれてきたんだろうか。例えば端的に一つ例を出しますと、まあ、私たちのところは情報科学部ですので、プログラミングっていうのを教えるんですけれども、授業の中で教えていることと、プログラミングができるようになって、できるようになったっていうことを売り物にして出ていく学生っていうのの能力には明らかな差があってですね、例えば半期でプログラミングを教える、一番ケチにやりますと90分が15回ぐらいの授業をしかないんですね。でそれ課題と何かをやっても、それの3倍か4倍の授業をやってくれるのがせいぜいである。でそれだけの、100時間に満たないぐらいの時間で、できるようになるプログラミングっていうのは、実際にプログラミングがある程度できるようになって、それでそのプログラミングで仕事をしていけるっていう学生がかけた時間の時とは明らかに違っている。だから大学でプログラミングができるようになった学生っていうのは、私の周りで見ていると、授業中に何か聞いて授業の課題をこなしたからプログラミングができるようになったんではないんですね。その他の時間に自分でやりたいことがあって、たまたまコンピューターがたくさんある環境の中で、知ってる先輩がいたり、物が分かってる先生がいたりっていう環境の中で、自分でコンピューターをやりたいっていう時間を使って技術を磨いているようになっている。そういう場所を提供しているっていう意味で、大学っていうのは学びの場を提供しているのかもしれませんけれども、明らかに授業がプログラミングについて何かを教えてできるようにしているっていうのとは、違う学びっていうのも起きている。そういう人の学びっていうのは、一体どうやって起きているんだろうか。それをもし起こす必要があるんだとしたら、支援関係としてどういうことを考えなきゃいけないだろうかという、でそれをこの学生にはこうすればうまくいったんだよねっていう一つ一つのケースが出てくるだけではなくて、それを貫いているような理論というものがあるんじゃないか、それを探していきたいということです。ただそのために、ただこういう理論があり得るよねというところをから考えるだけではなくて、実際に具体的な学習もそうで、例えば1週間1点でプログラミングが大学2年生やったことがない学生に学ぶことがかなり困難なのであったら、どうすればいいか、プログラミングを学ぶっていうのはどういうことかっていうのについての具体的な学習目標を作ってあげてみて、でそれが実際に達成できるような教え方と環境とというのをカリキュラムっていうのを作って、でやってみよう。で何人が本当にある程度プログラミングができるっていうふうに言えるようになったかっていう成果を、分析していって、まあ、簡単に成果上がらないかもしれないんですけれども、そこの中からテストがプログラミングを学ぶってどういうことかっていうのをもう一回考えていって、でそのためには、かなり、高校の学生なり、そのクラスの中に来て60人、80人っていう学生がどういう動きをして、どんなふうにものができていたのかっていうところの、ある程度のプロセスを追っていかなきゃいけないだろう。でそういう、プロセスを追っていくのには、一人一人にやってることの記録が取れていたりしないといけないわけですけど、コンピューター環境を使うとか、まあ、ビデオその他を使うということで、少しそういうことまでやりやすくなっている、こういうような、手を尽くして学びというものをもう一回考え直して、人の学びの質を上げるための学問というのはできたら必要なんじゃないかという話です。学びのプロセスを重視するということは、結局学習者自身にある程度いろんなことをやってもらわないと、何が起きているのかがわからないので、講師が講義をして、それのその部分をノートを取って、次の日また来てもらってノートを取ってもらって、で最後にレポート書いてもらってってだけだと、敵は何をやっていたのかが全くわからないということもあって、よくあるのは、半年すると覚えてないですね。で、それではデータにならないし、もしかしたらそういうことやってるから、ある意味その学びということが成り立ってなかったのかもしれないし、そっちの方が大きいですけれども、学習する人自体が知識を作っていくんだっていうふうに、まず立場をはっきり据えようということです。で、そうすると、その大学の講義としても、私が話をするよりは、学生自身が自分たちで話し合ってもらって、これは何なんだろうということを考えていってもらう。本を読んだら、その本から考えたことを記録に取っていってもらって、その記録を見せ合って、ちょっとパソコンに書いてあるものについて学生たちが議論をするというような、プロセスを実際学びの場面の中で起こしていこう。で、 それが学習者による知識構成という形で、まず、私たちがやっていきたいことの基本データセットなんだというふうに考えたときに、それは多分その授業と言われる一つの切り取られた時間の中だけで学びというのが起こるのではおそらくないので、日常的に起きている学びについてどこで何が起きているのかということを見ていきたい。まあ、大学であれば、学びの目標というのを学びが起きる場での授業の時間だけに限らないで、学びというのは大学っていう中でこう日常化する。でそういう状況を作っておいて、その日常的に何が起きているかということの記録を取っていきたい。で、一人で考えるとも物事っていうのはなかなか深まりませんし、でそういう中で、教師に対してたくさんの人が、意見に話を聞いて何か分かっていくという過程だけではなくて、学生自体が自分たちで、ここはここまで分かってきたけれどもどうなんだろうという、一種の作り合いをする、そういう場所を保障するという意味で、その協調的な学びの場というのを作っていく。でその目標なんですけれども、今それでは学びのことを考えられるようになってきた時期的な社会的な背景もあるかもしれませんけれども、例えば技術一つにしても、今この時代にここまで分かっているというものを大学生に教えておいたとして、あるいは高校生に教えておいたとして、でそれがそのまま5年、10年、そのままの形で、社会の中で尊重される知識であるかどうかっていうことが非常に疑わしくなってきている時期になっている。そうすると、今ここで教えられること、認知科学の今の成果というのを覚えてもらっても、それをそのまま大学生の大学に持っていっても、多分仕方がなくて、そういうものの考え方であるとか、もっと極端に言ってしまうと、学び方であるとか、そういうようなもの自体を、知識に、付け加えて身につけていかなくてはならない。この知識は自分として今分かったけれども、これを必要があったら変えていくときにはどうしたらいいのか。で、その、適応的という言葉が使われるんですけれども、でそういう学びを、目標にしなくちゃならないというようなことが、学びのプロセスを実施したいという話の中には出てくると思います。でこれをそのテクノロジーによって支援しよう。テクノロジー使わなきゃいけないっていうことではないんだろうと思うんですけど、さっきのような形で学びに日常化するですとか、いろいろ協調的に考えていることを、あなた何考えてたってさっき言ったことをちょっともう一回言ってみてみたいなことをやりたくなりますと、いろんなところでその記憶を取っておいて、いつでもいろんな情報に思いついた時にアクセスできる。そういうような環境があった方が、便利。そういうことができるためには、今、私たちが持っているいろんな道具の中で、まあ、その、情報テクノロジー、コンピューターと言われるものを、駆使する必要が多分ある。そういう意味で、いろんなところで思いついたことを、後から参照可能な形で、あるいは他の人が議員にできるような形で、認知過程の記録を取っておく。で、その記録を共有して、スパイアして、比較参照を議員にする。で、それを繰り返しながら、自分の知識というのを作り直していく。またその過程の記録を取っておく。というようなことのために、おそらくは、テクノロジーを使わなくてはならないので、エラーニングサイエンスの中でこのテクノロジーの話がかなり不可欠な要素を占めてくるようになっていると思います。で、これからの話で、いろいろそのラーニングサイエンスっていうのがもうやるようになってきて、それなりにこう難しいところがたくさんあるんですが、よく言われる問題点としては、ある程度その何かを教えて成果が上がったというような話で、先ほどの話で言えば、うちでこれが、うちでの情報科学部でプログラミングの教え方っていうのを変えてみましたら、結構みんなプログラミングができるようになりましたみたいな話を本当にこう世に問う形でやるためには、結構規模を大きくやらないと、本当に同僚で一人、私の仲間でプログラミングを教えたりするんで、勉強しようと来てますけれども、彼が一人で2人の学生を4年間かけて教えたら、2人ともすごく立派な諮問教官になりましたっていうのは、あ、それはそうでしょうねっていうことは起きるんですけれども、そうではなくて、その、一般的な何かの原則で支援をかけて、 新しいカリキュラムを作ってある程度の規模でやってみたらこうだったっていう成果が欲しいっていうことがあるものからどうもなんか規模が大きくないと面白くないよねっていうことは逆に言うと規模の大きいことをやるのが大変だからこれをやるのが大変ねっていうふうになってしまうところがありますが、これはある意味真面目に研究しようと思うといつでもそういうことになるっていうことかもしれません。でそれから先ほどの例で言うとそのプログラミングを教えるってじゃあどういうことなのかっていうこと自体が分かっていないってところがそもそものものの出発点でもあるので、どうなってほしいのかどうなったらいいのかでしかもその今ここでできるある Java が流行りだったら Java が書けるようになったらいいんだよねっていうことではなくてその後3年経ったらバー職場に入って Java 使ってないかもしれないわけでちょっと新しい言語だったらそれを使えなきゃいけないわけでちょっとそういう適応力ってどうやって身につけたかってことが問題だって話たち言ってるんでちょっと話になるとそういうその与えたことが分かるそれにプラスしてその適応力がついてるということ自体をどうやって強化していくのかっていうのがまだ安定していない。ただここを狙って最初にそのラーニングサイエンスの研究っていうのが行きますから、教えた通りの問題が解けるようになりましたっていう、評価の仕方が出てくると逆にそれでそのこの業界の人たちは満足しないっていう。じゃあその問題を教えてそれが解けるようになったからって言って何なのっていう逆にそういう反応が返ってくるあの新しい分野でもあるんで。そういう意味で業界の方が分かりにくいという問題があって、そこも非常にチャレンジングなところだろうと思います。で、懸念として、そういうことが起きたとして、こういう先生がこういう機械と、こういうソフトと、こういうカリキュラムと、その時にたまたま得られるいろんな人的な支援というのを得てて、2年間やってみたら、こんなにものが分かる状況ができましたという、実践の報告が出てきて、そこで終わりになったとしたら、そういう特殊事業というのが一点、そのグッドストーリーというのがあったねっていうことで終わってしまうんじゃないかという、問題点もありますけれども、そこの中から、実際何を次に移転可能な大事な発見物としてその抜き出していくのかっていうそこについてのその抜き出し方っていうものがまだはっきりじゃないっていう問題点が多分まだある。でそれがその実際にこういうことをやっていて人がどう学ぶのかについてのその理論っていうのがこういう活動の中から、本当に理論が出来上がってくるのかどうかっていうことについての目標が立っていないというあたりの問題点があると思います。そういう意味では、かなり無理なことを、やりながら、どうやって評価したらいいかもどこへ行くかもよく分かっていない、という、行く先も分からないし、航路もはっきりしていない、海に乗り出すというような、感じのある、しかもその意味はかなり波が高い可能性があるという感覚ではあるんですけれども学び人の賢さっていうことを、に関わってきた研究者、実践家っていう人たちが今までやってきたことを少しやっぱりこう規模を大きくして目標を遠くに置いて、起きてることの中身は細かくもう少し学べる細かく見てっていうその欲をあちこちの欲を、出してきてるでそれの努力が第二サイエンスっていう形でより集まろうとしてきてるんじゃないかというふうに思います。でこういう形のものがやっぱり日本の教育心理学会という場の中でも、少しずつ仲間が増えていく必要がある分野なんじゃないかというふうに思ったものですから、そういうことをやってる方たちにも集まってもらって、まず自分たちがどんなことをやってるかという話をしてみようというものです。